はい、それではローマ人への手紙の一章を開いてください。ローマ人への手紙の一章で、ごめんなさい、二章ですね、二章を開いてください。で、私たちはこの二章をですね、今日の礼拝で午前中が前半部分、今からですね、一節から十六節までを見ていきます。そして午後の礼拝で17節以降を見ていくことになりますけれども、この初めの方ですね、1節から16節、まあ、説教題、メッセージの題が人の裁きと神の裁きということで、ということにしましたですね。人の裁きと神の裁きです。人は物事を判断する物差しが当然あるわけです。で、それは、その表面的なものであって、ま、あの限界がありますのでね、人間は。で、真理に基づいていないことがよくあるわけなんですが、神は公平な方であられ、なぜかというと、隠れたことも含めて、人には知られないことも含めて、裁くことがおできになるからなんですね。で、先週は2章の5節に注目してそのことをじっくりと見てきましたけれども、今朝は1節ずつ最初からじっくりと見ていって、パウロがかなり真剣に論じているところを見ていきたいと思います。1節を見ますよ。ですから、すべて他人を裁く者よ、あなたに弁解の余地はありません。あなたは他人を裁くことで自分自身に裁きを下しています。裁くあなたが同じことを行っているからです、こう言ってます。ですから他人を裁くもの、とこう言ってますけれども、ですからって言ってますから、その前があるんですよね。で、それが一章の最後の部分、29節から31節ですが、こう書いてあります。彼らはあらゆる不義、悪、貪欲、悪意に満ち、妬み、殺意、争い、欺き、悪巧みにまみれています。また彼らは陰口を言い、人を中傷し、神を憎み、人を侮り、高ぶり、大言壮語し、悪事を企み、親に逆らい、浅はかで、不誠実で、情け知らずで、無慈悲ですと、このように、並べて列挙していますけれども、このように語っているのを聞いて、私には当てはまらないとして、ああいう人たちのことねと他人行儀にしている姿に対して、パウロは福音、良き知らせの真理に基づいて、ここに光を当てるっていうか、メスを入れるわけなんです。確かにそのように見なす人たち、ここは私には当てはまらないですね。これはあの人たちのことだって、やってる人たちに、事実人間的には他の人たちより道徳的な、ある程度のこの正しい基準を持って生きているかもしれませんが、そのようにして自分自身は神からの怒り、正しい裁きを受けるような人間ではないとする自己評価が出てきてしまうわけなんです。で、そうするとですね、何が問題かというと、イエス・キリストが私たちの罪のために死んでくださり、そして3日目によみがえったということはいりませんって話になっちゃうんです。伝道者であるビリー・グラハムが十字架を語ると、人々につまずかせる。なぜならば、十字架はあなたは罪人だっていうことを教えてるからだと、このように言いました。で、パウロはここで弁解の余地はないと言っていますね。いかに私たちが自分を評価する、自分をどういうふうに見ているかということが頼りにならないか、自分が一番自分を知っていると思っているんだけれども、実は頼りにならないということを話しています。 前回というか前々回ですかね、先々週の学びでは一章の20節で弁解の余地はありませんって書いてありました。その聖書のことを知らない人たちですね。で、全然知らないユダヤ人ではない異邦人の人たちがですね、私は神について聞いていないから、そんな神に裁かれるって言ったって知らないことについて責任持てないよっていうふうに言う人たちに対して弁解の余地はないって言ったんです。なぜならば被造物ですね、この作られているもの、ここに、空気、ある意味で空気以上と言ってもいいですね、もう空気のように、あまりにも明らかに神が、天と地を作られた神がおられるということが示されているのであって、弁解の余地はないとこの1章の20節に書いてありました。で、ここでは、ここでも同じようにして、この私はそんなに悪いことをやっていないから神の怒りを受けることはないとしているのは、これは言い訳にしか過ぎない、弁解ですと、このようにパウロは言っているんです。で、理由が、あなたは他人を裁くことで自分自身に裁きを下しています、裁くあなたが同じことをやっているのですと、皆さんちょっとこう指を人に指してみてください。お前悪いやつだよねってやっているときに、3本の指は自分を向いてるんです。お前これやってるよねって言ってるときに、同じそのやっていることが自分も思いっきりやっているっていうことですね。イエス様も言われました。あなた方は自分が裁く、その裁きで裁かれ、自分が測る、その測りで測り与えられるのです。人間にはですね、悪いことに対して不思議にも同意する心があります。今このバーチャルの世界で行われているものっていろいろあるじゃないですか。例えば殺し合いであるとか、姦淫というか不倫というか、その性的なものもありますよね。いろんなものがありますけれども、その背後にはそれをやっては自分はいないけど同意しているんですよね。同意している自分がいるんです。で、このそういう行いを喜んでいるということは、何か状況を変えたら自分もやっているんですよ。あるいは十分やり得るっていうか、やっているんですね。で、その時はやっていなかったとしても、で、その時やっていない時に、ああこの人こういうことやってるってなるんですが、少し変化が与えられると自分自身も行っているということがあるんです。ユダヤ人にとって最も偉大な自分たちの王ダビデがいましたが、聖書というのはとても不思議です。偉大な王様について、その一番栄えていた時にスキャンダルをしっかりと聖書は書いてるんです。何をしたかというと、自分の優秀な部下、ウリアっていうんですが、ウリアの奥さんと寝てしまったんです。姦淫の罪を犯したんです。それで彼女は妊娠をしてしまいました。それでそのことを覆い隠すためにウリアを連れてきたんです、戦場から。戦っているのに、で、お酒を飲ましてですね、今日は自分の奥さんのところに戻りなさい、奥さんと一緒に寝ることで生まれてきた子供が彼の子供だとごまかせるようにそのようにしたんですが、ウリアは非常に優秀な人だったんです。私はみんなが戦争に行ってるのに、みんなが戦ってるのに、私一人だけがそんなことはできないとして彼は野宿したんです。で、もう一回連れてきてお酒もしっかり飲ませたんですが、酔っ払ってもですね、決して戻ることはなかったんです。そしてウリアに手紙を渡しました。封をした手紙を渡したんです。そこにはなんと残虐ですね、その将軍、そこで戦っている上官ヨアブに対して、ウリアを最前線に連れて行きなさいと、本当に 戦っているアンモン人かな、戦っているところの本当に最前線の最前線に連れてって、そしたら自分たちの手をかけずに敵が彼を殺すことができるように陰謀を企てたんです。で、事実そうなったんです。で、当時は戦士の自分の部下 の死んでしまってやもめをですね、王様が引き取って自分の妻にするっていうことは栄誉なことだったんです。そこまで福利厚生だから、やもめってあれですよ、今はね、あのシングルマザーってあの福利厚生があるから、福利、ね、福祉があるから生きられますけど、当時は本当に乞食寸前ですね。だからこの雇う、あの迎えるっていうのはいいことなので、全部きれいにまとまっちゃったんですよ。けれども詩篇の中にね、モーセじゃなくてダビデがいかに人にバレてなくても自分の心の中で骨が燃えるにカラッカラになってるっていう苦しんでる姿を自分が告白しているところがあります。で、ある時に友人であって預言者であるナタンがダビデのところにやってきました。そして例えを話したんです。で、その例えっていうのは、とても貧しい一人の男の人が、若い、目牛を、目牛じゃないや、羊ですね、メシ羊をですね、飼っていた、とっても、かわい、あの本当に、愛らしくて、一緒にね、もうね、一緒になんか同じ寝床で寝てたっていうぐらいね、あの本当に、この一緒に暮らしていたっていうんですね。飛んでいた人がいました。そこにはもう数多くの、羊も牛もいたんですけど、旅人が来ました。当時は旅人をもてなす文化があって、まあ、今でも、このアラブ人というかベドウィンの人たちはですね、見知らぬ人でもちゃんと、迎えるんですね。アラブ人見ました、私あのビデオで見たら面白いビデオでね、アラブ首長国連邦の人なんですけど、こういう習慣がありますって言って、見知らぬ人が突然やってきてね、泊まるんです。なんで来たんですかっていうことを3日間言わないんですって。3日間言わないで、3日経って72時間から経ってからなんで来たんですかってぐらい旅人はもてなさなければいけない。で、もてなす時に自分の家畜たくさんあるのに、その貧しい人の飯羊を奪い取って、そしてほふって料理に出したっていうんです。で、ダビデはこれね、律法に従うと、神様の律法に従うと4倍にして返さなきゃいけないっていうことなんです。その奪い取って盗んだら、ところがダビデはそんなことをした者は死刑だとこう言ったんです。彼はとても優しい人ですね。普通は優しい人なんです。同時にですね、彼は自分の罪があるから余計に厳しいことを言ったんです。自分が罪を犯しているっていう時に他の人が犯しているのを見ると、余計にこの多罰的になるっていうんですか、このすごく厳しくなるっていうのありますよね。で、そこでナタンは、あなたがその男ですとこう言ったんです。で、私は主に対して罪を犯しました、そしてあなたの罪は許されるとこう言ったんですけれども、ナタンが言ったんですが、このようにして状況をわずかに変えると、自分が罪を行っている、同じことを行っている、なぜかというと同意するという心の問題があるんですよね。2節をご覧ください。そのようなことを行う者たちの上に真理に基づいて神の裁きが下ることを私たちは知っていますと。真理に基づいて神の裁きが下ると言ってんですね。人間はどう考えても目に見えるところで、判断をしているので表面的になってしまうんです。人間の裁きは、判断はですね。で、しかも自分にとっては都合よくいつの間にかなっています。あるクリスチャンに私が勧められて、映画羅生門ですね、黒沢明を作った羅生門、あれいいですね。皆さんもよかったら見てみてください。一つの事件に対して証人が出てきて、死んでしまった人もなんかこの呼び出してですね、この語らせるんですけれども、微妙なところでそれぞれ違くて、でね、肝心なところで自分にちょっと都合がいいことが入っちゃってる、その要素が入っちゃってるので全然違う話になってっちゃうんですよ。 ですね。でそれをその人間のエゴをですね、もともと芥川龍之介から原作かなでこう作って本当によく描いてるなと思いましたが、真理に基づいてないんですよ。でこれはですね、人間の心というのは、泥が、沈んでいるコップの水のような状況ですね。だから普段は、この綺麗な水なんです。だから自分は綺麗だと思ってしまうんですけれども、何か状況の変化とかが与えられるとかき混ぜられて全体が泥色に、泥水っていうんですか、泥水になるということなんですね。真理がまだ分かってない、泥があるのが分かっていない。だけども神は全て隠れたことも含めて裁かれるんです。3節をご覧ください。そのようなことを行う者たちを裁きながら同じことを行っている者よ、あなたは神の裁きを免れるとでも思っているのですか。先ほど言いましたように、このように自分は正しいと思っている人は神の裁きを免れると思っているけれども、そうですね、例えば私たちが、ちょっと数年前かな、朝原彰晃が最後に死刑に遭いましたですね。でその時にやっぱり彼は地獄だよねってこう思ってしまうんです。でも自分はじゃあどうなのかっていうことはあんま考えない、免れると思っているのですかと。で4節です。それとも神の慈しみ深さがあなたを悔い改めに導くことも知らないで、その豊かな慈しみと忍耐と寛容を軽んじているのですか。あなたは頑なで悔い改める心がないために、神の正しい裁きが現れる御怒りの日の怒りを自分のために蓄えています。ここをね、先週の日曜日じっくりと学びましたが、おさらいのようにね、もう一度お話をします。大事なのは神の慈しみ深さです。これが悔い改めっていうのは、その思い直す、自分が変える、この自分勝手な道を歩んでいたのを神様に全部捧げて生きていくと、こう悔い改めていますが、これができるのはおめえそんなことやったんだダメだって言って脅されてできるものではないっていうことなんです。大体私たちが神の怒りっていう言葉を聞くと、閻魔大王に考えちゃう、あるいは頑固親父のように考えてしまうわけです。何かちょっとヘマをしたら、げんこつが来るような、閻魔大王って何かちょっと悪い、で、地獄というと、何かそういう、この悪いことをしたら、もう懲らしめるために、そこに連れていくというように考えてしまいます。しかし今読んだように、そして僕も何だっけな、博物館行った時ですね、昔は中絶っていう技術がないから、生まれてきたばっかりの子をね殺すっていうね、でそれを防止する日本政府の江戸幕府かな、分かんないけどポスターがあるんですよ、防止で、こっちでね子を殺してる中があって、こっちに閻魔大王がこうやっているんだよね。でそのように私たちは考えてしまうんですけども、神は慈しみ深くこの愛に触れられて、この本当に寛容と慈愛に触れられて、それで初めて人っていうのは心が変わるんだ。罪人のために自分の子ですよ、十字架につけて死に渡したんです。これほどの、はい、全ての隠れている罪をも許してくださり、清めてくださるところの、責めるところのないところの、はい、これに触れられたら人は変えられて悔い改めることができるんですが、問題は自分が正しいと思っちゃってるから、そんなに悪い人間じゃないと思ってるから、それを拒んでいくんです。拒んで、残りはその本当は自分はあるんですよ、ほら自分が他人を裁いてるけど自分も同じことしてるわけですから、だから許しがないんですよ。そこには憐れみがなくなって、神の正しい裁きの実がそこにとどまってしまうということで、積み上げてる、蓄えてるというのは、自分が蓄えてる、ちょうどなんか貯金するみたいに蓄えていってしまっていて、地獄に行くには自分が行きますという意思がない限り行け ないというか、なんていうのかな、拒むことによって、神を拒むことによって神がいない世界に行くという、これが、まあ、地獄なんですね。だからエンマ大王とちょっとどころか全然違うわけなんですよ、ですね。ヨハネの3章の17節でイエス様がこう言われました。神が御子、これイエス様のことですね、御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。御子を信じる者は裁かれない。だからイエス様に信頼する、イエス様に全てを明け渡しますって、私はもう今まで人生いろいろやってきたけれども、もう本当にイエス様だけが救い主、本当に自分を救ってくださる方です、私はあなたに信じてやってきますと、でこう言った人は裁かれないと。で信じない者はすでに裁かれている、神の御子の名を信じなかったからであると。神は救いを与えることをもう全部やってくださった、やってくださって罪の許しも全部与えておられるにもかかわらず、いりませんと言っていることによって裁きが残っちゃってるってことなんです。神の正しい裁きが現れる御怒りの日っていうのがあるんですね。で神はとても、忍耐深い方なので、私たちが考える以上に忍耐しておられる方なので、まあ、2つの反応があります。なんだよ神は裁かないのか、こんな悪いことが行われているのに。私たち感じるときありますよね、凶悪なことが起こるとか、あとは歴史の中でまた現在もそうだけど虐殺が起こっているとか、神は何とかしてくださらないんですかっていうことを感じるときがあるし、今度は逆に自分が悪いことをしているときは、なんだ何も悪いこと起こってないじゃん、あだ神なんていないんじゃないのもしかしたら。でこの2つねがあるんですが、神が寛容なだけで定められている時があるんです。これは御怒りの日って言って、神が怒りを表される日、見過ごしているのではなくて忍んでおられる、悔い改めることを待っておられる。親がそうですよね、どうですか皆さん、親がなんかもう本当に反抗してどっか行ってる時に、戻ってきた時に責めますか、どうですか親御さん、また親御さんたち、ないでしょ。父なる神はなおさらです、もっとすごいです。桁外れに父なんですよ、父なんですよ。だからやってることがいいんだよなんていうことではないんです。そうであっても悔い改めることを待っているのが父なんですけども、それで何にもないんだって言ってね、いつまでも戻ってこないのであれば、御怒りの日に正しい裁きが現れるんだよということです。でこのようにしてパウロは真理に基づいて神が正しく裁かれるということを言っているんですが、人は色眼鏡で物事を見る、都合の良いように見てしまうんですが、神はそうではないということを6節から語っていきます。神は一人一人その人の行いに応じて報いられます。忍耐をもって善を行い、栄光と誉れと朽ちないものを求める者には永遠の命を与え、利己的な思いから真理に従わず不義に従う者は怒りと憤りを下されます。はい、永遠の命の約束を受けている者の特徴はですね、忍耐して善を行っていると。で将来に栄光と誉れが与えられることを知っているわけですね。朽ちることのない天の宝が蓄えられています。反対に神の怒りと憤りを受ける者というのはまず利己的です。でここで大事なのは、利己的という言葉を聞いたときにもう一度ね話します。正しく生きようとして頑張っている人たちにも利己心があります。それは自分が正しくなることです。自分というものがなくなるように一生懸命頑張って、頑張る頑張る頑張る頑張るって言って自分を高められちゃってるんですよ。ちょうどこうなんていうのかな、こういつもなんかねこう髪の毛をねこう自分で引っ張って宙に上がろうと努力してるってね、ずっと昔からやったんで、若い時からねやったんだけど、どんどんね髪の毛少なくなってて、これ持てなくなってるっていう、で利己心があって、でそれで 真に従わなくて不義に従うと、これがね、典型的なのがパリサイ派の人たちとその律法学者の人たち、福音書に出てくる彼らがユダヤ人の中では正しさの基準だったんです。律法に厳格に従っていった、戒めに厳格に従っていった人たちがですよ、これから十何章で見ていきますけども、彼らが陰謀を企て妬みによって罪を犯していないイエス様を十字架につけるように仕向けたんです。これが人間の本当の姿ですね。正しく生きようとしている人が妬みに駆られて殺人どころか、彼らが信じている神の御子キリストを殺したっていうことなんです。で、大事なのはここで一人一人って書いてあるんですね。一人一人、おのおのが報いを受けます。だから父の正しい行いによって子が正しいとされることもないし、逆に父が罪を犯しているからといって子が罪に定められることもない。連座性っていうのはないんです。罪を犯した魂が死ぬとエゼキエルの18章の20節に書いてあります。おのおのがその行いに応じてなんです。人間は見かけや印象で判断してしまいます。しかし行いを神は正しく見ておられるんです。私が、ずっと前にですね、Facebook であえてこういう写真を、掲載しました。3人の女性の写真を掲載したんです。一人は政治家、一人は国際政治の学者で、もう一人はイスラム思想の研究者です。で、私はその彼女、その一人お一人お一人が書かれていることがとてもね、いい内容なので、おシャープで切れる人だなっていうことで、フォローしていたんですが、なぜかこの3人について美人っていう言葉がね、しょっちゅう話題で出てくるんですよ。で、非常に違和感があって唖然とするんです。そんなね、顔を見てね、美人かどうかなんて考えてたら内容が読めないよで、その投稿をしたらですね、面白いことを教えてくれた人がいて、なんか統計でね、美人アナウンサーっているじゃないですか、ね、統計で男の人たちがちゃんとニュースの内容をその報道していることをね、その美人アナウンサーが出た時に終えてるかって言ったらね、半分ぐらい内容が聞けてないっていう統計があるんですよ今容姿について話したんですが、それだけ印象を付けることができるんですね、人って。例えば出自、学歴、年齢、国や民族、性別、いろいろなもので私たちは人の価値を推し量っているんですが、神の裁きの座に出た時にそれで、印象付けることはできないんですよ、神様を。あくまでも何を行ったのか、しかも真実に基づく心の動機も含めたところの行いで神は、正しく評価されるんですね、報いられるんです。で、9節を見てください。悪を行う全てのものの上にはユダヤ人をはじめギリシャ人にも苦難と苦悩が下り、善を行う全てのものにはユダヤ人をはじめギリシア人にも、栄光と誉れと平和が与えられますですね。エコひいきしないって次に出てきますが、エコひいきしない神だっていうことですね。で、神様の取り扱いについてですね、当時、この大きな部分を占めていたのがユダヤ人かそうでないかっていうことがありました。ユダヤ人かそうでないか。で、ユダヤ人の考えではアブラハムの血縁の子孫ですね、であればそのまま神の国に入ることができるという民族宗教だったんですよ、ね、で、ギリシャ人とか異邦人は、改宗すること、ユダヤ教に改宗することによって救われるとしたんです。神の国に入れるとしたんですけれども、パウロは今話したように、おのおのがその行いに応じて報いが決まるのであって、ユダヤ人とギリシャ人の区別はしないと言ってます。で、これはね、パウロが聖書、当時の旧約聖、今の旧約聖書ですね、聖書をないがしろにしたのではなく、聖書の中にも確かに悪い行いをしているユダヤ人は等しく裁かれる、滅びるっていうことが明確に書いていて、むしろパウロの方が聖書に忠実だったんですね。で、異邦人であってもその神を信じ た者たち、例えばルツとかラハブもいますよね。人たちは同じく神の民としてイスラエルの中に住んでいたということが書いてありまして、そこに、差別はない。で、ユダヤ人をはじめギリシャ人に持って帰る、これね、はじめっていう言葉はこれ順番なんですね。福音についてもユダヤ人をはじめギリシャ人にもって書いてありました、あの一章にね。でこれはユダヤ人が多くの知識が与えられているので、神様がまず取り選んでくださっているので、責任もそれで伴うということなんですね。だからユダヤ人もはじめ悪いことをしたら裁かれるし、ユダヤ人をはじめいいこともしてもその報いが与えられるという順番を話しています。なので旧約聖書を読むときに、これがイスラエルの人たちに対する神様の言葉だと考えて読んだら間違いなんです。今私たち違法人としてね、私違法人として話してます。皆さんも違法人だから、ユダヤ人の人いないでしょ、そんなこと聞かないでくださいよっていつも言われるんだけど、思われてると思うんだけど、アメリカにいると結構ね、1人か2人ユダヤ人の人がいるんですよ。多いからユダヤ人が。で、なんだイスラエルってこんなに堅くなでどうしようもなくてね、というふうに評価をして他人事にしたらまた同じことです。はい、3つね、戻ってます。ユダヤ人をはじめ、なってます、ギリシャ人もなし。私たちに対する警告であり教訓なんです。で、神にはエコひいきをしないということです。で、このエコひいきをしないという言葉が立法、旧約聖書の中にこう出てます。申命記の10章の17節18節ですが、あなた方の神、主は神の神、主の主、偉大で力があり恐ろしい神、エコひいきをせず賄賂を取らず、みなしごやヤモメのために裁きを行い、希流者を愛してそれに食物と衣服を与えられると。これね、賄賂の文化って、日本って規則すごくきちんと守るからなかなかわからないですよね、賄賂の文化。いろんな国ではね、こう警察にもよろしくって言ったらね、無罪放免にしてくれるっていうのはよくあるわけであって、でこれはすごく誘惑になるんです。でもね、その日本においてもですよ、いいですか、この、やっぱりこの有力者にはちょっと甘い判決をする。なんか今ちょっと思い出しちゃったのが、なんかちょっと上級国民とかね、なんとかってちょっと言われてましたよね。池袋のね、事故もありますけれども。で、そして弱い人っていうのはいつもやっぱりどうしてもね、スルーしちゃうっていうか、目で見ないようにしているっていうか、視覚に入ってる、いつの間にか心で差別してますけども、神は偏ったことをなさらない方なんだと、こう言っているわけなんです。黙示録の20章で白い大きな御座と出てきます。これが最終審判、最後の審判と言われているものです。西洋画にも出てきますよね、最後の審判で。その時に小さいものも大きなものもって書いてあるんですよ。全部が蘇って神の前に出る。で、行いの書というのが開かれるって書いてあります。で、そこで行いの書って書いてあるんです。私はこれだけの学歴で、これだけの会社で業績を収めて、これだけのことをやって、ちょっとこういう悪いこともしたけど、こっちの方がいいんじゃないですかとかって、できないんですよ。印象付けられないんですよ。12節以降です。立法なしに罪を犯した者は皆立法なしに滅び、立法のもとにあって罪を犯した者は皆立法によって裁かれます。なぜなら立法を聞く者が神の前に正しいのではなく、立法を行う者が義と認められるからです。パウロは罪を犯すっていう話をしてますが、罪を犯すっていうのはもちろん決まりがあって、それに違反するから罪を犯すと言いますね。で、神の掟、立法、この聖書の聖書ですね、特に旧約聖書、モーセの立法、特に最初の5つの書物ですね。ユダヤ人にはそれがはっきりと書かれている。これが神の願っておられることだよと、命令しておられることだよというものがあって、それに違反すると罪ということなんです。けれども違法人は聖書をね、与えられていないから、 じゃあどうやってなのかっていうと、14節以降でね詳しく話しますが、結論、まあ、結論を言うとね、立法がなくても滅んでいくということなんです。まあ、理由がね、14節以降に書いてありますが、でここでは13節では立法を持っているユダヤ人に対して語っています。でユダヤ人の陥ってしまった過ちは、立法をすごく大事にしてそれを聞いているということで自分は正しいと思ってしまっていたということです。義の報いを受ける、つまり救われると自分は思ってしまっていたんですね。でこれが聖書をいつも聞いている人たちも、つまり異邦人を含める私たちも気をつけなければいけないことなんです。知識が与えられるからなおのこと気をつけなきゃいけない。だから人をごまかせるんですよね、いろいろと霊的に、なんか立派なクリスチャンであるかのように言うことが、知識があるから可能になってしまう。でも聞いているだけではそれが救いの保証ではないんですね。応答して初めてそれが信仰と呼ばれるものであって、信仰にゆえに義と認められるわけです。だからイエス様は身によって見分けなさいと、実際に何を行っているかによって見分けなさいと、実際その人が本当に信じているか信じていないかということを見分けなさいとイエス様は言われました。で14節を読みます。立法を持たない異邦人が生まれつきのままで立法の命じることを行う場合は、立法を持たなくても彼ら自身が自分に対する立法なのです。彼らは立法の行う命じる行いが自分の心に記されていることを知っています。彼らの良心も証ししていて、彼らの心の思いは互いに責め合ったり、また弁明し合ったりさえするのです。はい、ここですね。これは異邦人、聖書を持っていない人たちは自分自身が自分に対する一歩、つまり良心ですね、良心、心にある良心です。これがその違反、それに違反しているかどうかで裁かれるっていうふうに言ってるんです。良心というものが人間にはこれ特別な、この聖書とかそういうものがなくても与えられているっていうこと、とっても不思議だと思いませんか。でこれがね、前回というか一章での学びで、被造物に秩序があると、本当に力があると、美しさがあると、それを見たらもう天と地を作られた創造主がいるということが明らかであると、同じように神は人の良心を通して良心を与えて、それでご自身がいることを明らかにしておられるわけなんです。でね、これ教育でね、善悪が分かるようになるっていうふうによく言われるんですよ。で事実ね、それは助けにはなりますね、教育は。けれどもそういう教育を受けていなかったとしても、やっぱりこれは変じゃないのっていうのはあるんですよね。しかもそれがあと文化によって違うっていうのもあるんだよね、そういう議論も。けれどもね、世界共通であるんですよ。で宣教師が世界中から集まってくるところにいるとですね、いろんな話が聞けます。例えばこの未開の地にいる人たちですね、まあ、以前も話しましたが、未開の地にいる人たちで殺し合うのが当たり前、それがもう文化になっているですね、もう何かやられたらやり返す、殺すというのが文化になっているところがあるんですが、やるときは夜なんです。人に見られないようにするんです。文化は殺していいって言ってるんです。けれども殺してはいけないって分かってるんですよ。でなんでそういうふうに分かってるの？でそれが神が一人一人に与えた立法で、聖書がなくても分かっていて、それで互いに責め合ったりしてるとか弁明し合ったりしてって分かるんです。これなんかもうしょっちゅう人間がもう日常にやっていることじゃないですか。 例えば討論番組があってね、こうツッコミが入れられて、とかなんだかって言って、いやそんなことないですか、なんだかって言って、まあ、国会の議論もそうですけども、こうやってブーメランという言葉もあってね、こう自分が投げたものが返ってくるとかね、いろんなことやるじゃないですか。攻め合ったり弁明し合ったりしているっていうのは、もうそこにですね、神が立法を置かれている、神がそこで、この置いていて、結局何かって言ったら、これが正しいことだって分かっていることよりも、やっぱり自分はそうなっていないっていうことが明らかなんですよねって、そのこれが正しいと分かっていることに従って、神はその人を正しくお裁きになるんだということを言っているんです。で16節、私の福音によれば、神の裁きは神がキリストイエスによって人々の隠された事柄を裁かれるその日に行われるのです。これが結論ですね。私の福音、これつまりパウロ自身が知っている良き知らせはですね、人にとって正しいものではなく、神にとって正しいとされることに従って人々は裁かれるんだということを言っています。これが福音なんですね。これ福音じゃないじゃないの。いや、私は福音だと思いますね。人が裁き合っている世界っていかがでしょうか。でも事実今そうなってますね。そういう人間の世界じゃないですか。もう慣れてしまいましたけども、インターネット上でどれほどの裁きが行われているか、ああだこうだと言っているか、人の心は傷ついてます、傷んでます。ああだこうだと言ってるのは、本当は正しさを知って本当は正しさを欲しいんですよ。欲しいけれども、いつも限界、一部だけなので裁き合ってるんです。しかし人の隠れたところまで全てを知っておられる神が、正しく裁いてくださるこの神に全てを任せるということが、僕は良き知らせだと思います。良き知らせですよ。任せることができる神がおられるわけなんです。でここでイエス、キリストイエスによってって書いてますね。イエスキリストが神の義を、正しさを証し、証言、証明、証言ですね、証言しておられたわけです。例えば当時ですね、パリサイ派の人たちと律法学者が正しい基準だと見なされていたユダヤ人の中では、で彼らは殺してはいけないと教えていたんです、きちんと。けれども、あのバカとか言ってですね、その自分の仲間に対してバカって言ったら、最高法院に連れて行かれますとイエス様おっしゃったんです。最高法院というのはつまり最後の審判ですよ。そして燃える火の池の中に投げ込まれるということもイエス様はっきりと言われたんです。隠れたこと、人の動機、つまり人を殺したいと思う、そういうところから憎しみが生まれて、妬みが生まれてですね、そして殺すわけだから、そういうことも含めて神は正しく裁かれるんですが、そういうイエス様が言われたこと、イエス様が基準、イエス様が本当に義を体現してくださった、父から来られた、父なる神から来られた一人子のイエス様が父の正しさを完全に表されたわけです。どれだけ慈悲深いか、イエス様は十字架につけた張本人たちを目の前にして、そして自分をあざけっている張本人たちを目の前にして、彼らを許してくださいと祈られたんです。彼らは何をしているかわからないのです。どうか許してくださいと、十字架、つけられている十字架の目で普通罵るでしょう。ふざけんなてめえらって逆を行われた。憐れみ深い神を体現されました。この方にあって私たちは隠された事柄を裁かれていくと、こう言ってるんです。このイエス様をね、目の前にすると、自分の、なんていうの、さっき言ったそのコップの泥が見えてくるんだよね。下にある、だんだん見えてくる。 あぶり出されるって言葉が一番いいかな。人の心についてエレミアがこう予言しました。17章の9節です。人の心は何よりもねじ曲がっている。それは癒しがたい。誰がそれを知り尽くすことができようか。だから知り尽くせないんだってね、このねじ曲がっている状態が。しかし神はこう、こう書かれてます。ヘブルの4章の13節。神の御前にあらわではない被造物はありません。神の御には全てが裸であり、さらけ出されています。この神に対して私たちは申し開きをするのです。全てが開かれて裸のようになってるよ。なので、思い切って神を信じましょう。任せましょう。神の裁きに任せましょう。もう自分を責める必要もなくなります。ここでは自分自身を裁く必要さえなくなるんです。神が正しく裁いてくださるからですね。その神様に任せればいい。そしてこの全部自分の、この汚れてしまっていること、汚れてしまっていること、これを洗いざらい、イエス様が流された血によって清められるんだということをですね、知っていく。これがパウロが言っている私の福音、良き知らせなんですね。どうかこの方に信頼を寄せてみてください。お祈りします。愛する主よ、ありがとうございました。このようにしてあなた様が本当に、良き知らせを与えてくださり、すべてを正しく裁いてくださる、裁くことができになる、そのことを聞くことができました。ありがとうございます。主よ、どうぞ、一人一人が本当に私たちがへり下ってあなたの前に出て、あなたを恐れて褒めたたえて、そしてあなたの愛によって満たされて、あなたの愛が実現しますようにお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アメン。
最後に